主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき、パーソナリティのケリーです。
みなずきです。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、うん、なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。
はい。
さあ、またまた不定期企画の今回は
鉄道紹介、鉄道紹介来ましたね、
はい、うん、今日第3弾ですね。
3回目
こう東京を出て、これ歌的には
29番まで
来ましたね、うん、これもなんかちょっと物語みたいになってて、
うん、
東京を朝始発ぐらいで
から出て、
出てで鎌倉で一 泊
しましたね、うん、
で静岡県の途中で夜になって、
日が暮れちゃったって感じですね。
3日目か、うん、3日目の旅の途中ですか。
そうやね、
やっておりますね、うん、66番のうち29番まで紹介して、
はい、
東京、神奈川、静岡を終えました、
うん、3県。
今回からですね、愛知県に鉄道が
三河ですね、
やっていきますが、うん、まず30番ですね、はい、東与橋降りて
乗る汽車は
東与橋
降りて
もう一回せーの、
東与橋降りて乗る汽車はこれぞ豊川稲荷道、東海道にて優れたる海の眺めはガマゴリ、
ガマゴリ、
ガマゴリ、
ガマゴリ、ガマゴリ、
違うな、
ね、絶対音感のある時言うとイラッてするでしょうね。はい、豊橋、三河ですね。
三河、はい、
豊橋降りて乗る汽車はって、豊橋で一回降りるってこと、
これまた寄り道でしょうね。
乗り換えですか、うん、そうですね、豊川稲荷、
何線だっけ、
飯田線
の前身ですね、うん、
ああそうね、
私鉄かな、まだ
当時豊橋駅から 2、30分、
豊川まで、
うん、30分かかんないかなみたいなところですね、はい、ああで東海道にて優れたる海の眺めはガマゴーリ、ガマゴーリの海の眺めは
あの辺が綺麗だと、
竹島じゃないや、なんかほれ、ほら橋、なんか陸橋みたいなの渡ってさ、あのガマゴーリの島に渡るとかあるじゃん。
知らん、そんなん
あるの、
なんとかし、なんだっけ、
なんとか
なんかあるじゃん、あの商業施設みたいな、
ラグーナガマゴリじゃない、
あの辺とは全然違うと
こ、違う、なんか別財店かなんかの神社とかあるとこがあるんですよ、ガマゴリの水族館の近くに、
お
う、うん、
水族館ばっかりやな、
そうですね、海辺ですからね、うんうん、まあ、はい、まあ海はいい景色だと思いますね、うん、はい、
今見えないよね、
東海道線
から見えないよね、
なんか見える印象ないですね、
うん
うん、でも海はありますね、
はい
はい、31番、三代や徳川家康の起こりし土地の岡崎を、
うん、
なんて読むのこれ、
矢作、
こんな感じだっけ、
矢作川、うん、
こんな感じだっけ、
はい、
矢作の橋に残れるは藤吉郎の物語、
うん、
ねえ、これ明治時代でしょ、
はい、
江戸幕府のこととか讃えちゃってもいいの、
全然讃えてない
よ、讃えてない
家康が出身やって言ったんだけど、
そんなんもいいの、
いいじゃないですか、
別に、そうですか、
偉人には間違いないんだから、うん、
八丁味噌は出ないんだね、
八丁味噌ね、うん、
でまあ岡崎にあるのは矢作川ですね、
矢作川、
これ難しい、こんな字じゃないよね、
今はね、あの、うん、なんだっけ、柵みたいな字ですよね、うん、
これ古い、私の資料が、
いや、その字も 使いますよ。
あ、そう、うん、知らない。
使う。
藤吉郎って木下藤吉郎？
秀吉
の物語？
秀吉はあれでしょ、矢作橋で寝転がってたらなんだ誰かが通りかかって頭蹴られて、はい、誰やって言ったらそれが八須賀五六で謝れとか言って、
それこんな岡崎なんかで、
矢作橋って岡崎の
岡崎ですよね、うん、矢作って終わりの話じゃない。
違う違う、あれ矢作橋ですよ。
なんでそんなとこに家吉があるの？え、じゃあ秀吉が
いる。秀吉なんかほらお寺に預けられた後、最初ね一番は信長に仕える前の話でしょ。
あ、
うん、なんか
そんな頃から孤独とは知り合いなの？
うん、結構最初の家臣とかでしょ。
うん、うん、はい。32番、鳴海絞りの産地たる鳴海に近き大高を、
うん、
下り手およそ一里半行けば昔の桶狭間、
うん、
名古屋に入ってきましたね。
大高、
名古屋市ですね、うん、鳴海って言ったらなんか絞り染めが有名ですね。
そうですね、うん、鳴海絞り
で、そこから一里半ってことは6キロ
6.5 キロ
ぐらいのところに桶狭間が、
うん、
当時からやっぱ桶狭間は有名なの？この桶狭間の
戦い。いや、そら歴史上大きな出来事でしょう。
やっぱりあのちっちゃな大名織田信長が大大名の今川義元っていうのは、
うん、
やっぱ当時からもこう人気歴史スポットなんだね。
まあね、歴史のやっぱり変わり目ですしね、
うん、でも行ったことないけど。
そうなん？
何、古戦場でしょ。
そうやけどさ、うん、なんとなく行ってみたいやん。
なんとなくね。
嘘、俺行ったで名古屋からバス乗って。
本当？ご苦労だね。
ご苦労でしょ。
うん、ない行ったことない。はい、33番、
はい、
めぐみあつたのお社は三種の神器の一つなる、
うん、
その草薙のかん神
剣、うん、おえ
青毛や同胞
四千万、うん、
まあ、名古屋の熱田ですね。
熱田まで来た、
来ましたね。もちろん名古屋市ですが、
うん、
まあ、熱田神宮には草薙の剣が祀られている。
そうですね、
ですね、
三種の神器
同胞四千万、これ日本国民4000万。
そうね、当時の明治の半ばならまあそんなもんなんでしょうね。
阿蘇田神宮は行ったことあるよ。
そりゃそうでしょ、
うん、でもほら伊勢神、三重県出身のケリーさん的には、
うん、
やっぱ伊勢神宮が馴染みあるでしょ。
あ、
で内宮さんとか行くと、
はい、
あの入り口からさ宇治橋のとこから本殿までだいぶ歩くじゃないですか、
はい、はい、
あ、だから神宮っていうのはそういうスケールのでかいところなんだなっていうなんか刷り込みがあって、
あ、
で熱田神宮行くとすぐ終わっちゃうじゃない。
伊勢神宮は別格でしょう。
でちょっとねそういう思いがあって、
え、まあ確かに
こんだけってちょっと
思
っち
ゃった。意外とこじんまりしてる
よね、うん、
キュッていてキュッていた本殿や
もんな。あのこの東海地方の人は知ってると思うんですけど、
はい、
まあ、熱田神宮会館っていうね、
お、
結婚式場、
お、
があって、
お、
でそれ CM ソングが流れてるんですよ。
お、
優しい森にはね、
お、
神話が住んでるって。
お、
で宇崎竜童が歌ってたの長年。
へ、
最近変わってね、歌ってる人がミス王者に変わったのよ。
ミス王者って誰？
王者、ミス王者。
ああ、王者、はいはいはい、
が歌うようになって。
結構なんかファンキーな人ばかり歌うねんな。
ロックロードだね。でもねやっぱね宇崎竜童の方が
いい。宇崎竜童は名古屋の人なの？
違うでしょ。
あ、そうなの？
関係ないと思うけど。
王者はあの辺の人たちがあったっけ。
ミス王者さん三重県の人
なんですって。なんか、あ、三重か、うん、
なんか日本人なんか西洋人なんかアジア人なんかよく分かんないような名前ですけどね、うん、なんかちょっとおかしく変わって、うん、
分かんない。その CM が全然分かんない。
あ、そうですね、うん、後で反省会の時にじゃあちょっと聞いていただきますね。はい、はい、34番、 名高き金のシャチホコは、
うん、
名古屋城、名古屋の城の光なり、
うん、
地震の話まだ消えぬ、
うん、
岐阜の鵜飼も見てゆかん、
うん、
名古屋に来たし岐阜にも行っちゃいましたが、
一気に飛んじゃね、
名古屋は金のシャチホコですね。
まあ、
まあ、そうな、まあ、これは間違いないですね、
うん、
今度ほら名古屋城木造に建て替えるらしいですよ。
ほんまにすんの？
だって議会で可決されたそうよ。
物ごっつ予算かかるとかいう話して難しいとかいう話しちゃう
ん、可決された。
あ、そうな
ん、ね、うん、されちゃうん。でも何十年も鉄筋コンクリートがドンって乗ってたから、そのお城の天守閣のほら石垣とかも重みで変わっちゃったんじゃないかとかっていう話もあるらしいです。
見直したりなんか、
ね、でも今の鉄筋コンクリートの名古屋城も耐震性に問題があるので、
あ、なるほど、
どっちみちしないとダメなんだったらっていうのでっていうのを聞きましたけどね。
御殿とかね、いろいろやってます
ね、うん、素敵ですね、
うん、
で地震の話まだ消えぬ、岐阜の鵜飼も見てゆかん、
うん、
これ濃尾地震の話
ですか。そうでしょうね、明治20年代なんで多分まだ
生々しい、まあ、ここだけいきなり時事ネタですね。
そうやね、
これ今もこうやって歌詞変わらないの？
いや、改定されないんじゃないの、
うん、岐阜イメージ悪くないですよまあでもね、
与党時としてはやっぱりね、その、
まあ、当時はね、
社会科の勉強としてやっぱり入れておかなきゃ、
まあ、分かりますけど、
うん、
なんかもうちょっとなんか信長の国境、
まあ、ね、妙に生々しいよね、
ですよね、ここだけね、うん、まあでもこうやって歌われるのは、まあこの災害を、そうそうそう、
まさに世相を反映してて ね大事な貴重な資料ですよ、
まあ、はい、続いて35番、
はい、
父やしないし養老の、
うん、
滝は今なお大垣を三里隔てて流れたり、孔子の名誉ともろ、
孔子の名誉ともろともに、
孔子の名誉ともろともに、岐阜は大垣、
大垣まで来た、
はい、もうだいぶ美濃ですね、まあ、
美濃ね、
美濃ですね。で、この大垣から三里ということで12キロぐらい、
うん、
十数キロ離れたところにあるのが養老の滝。
養老の滝やね、
美味しいよね。
どれが
養老の滝？
養老の滝って何？
飲み屋、居酒屋。
あ、飲み屋、うん、あ、そう、
うん、
よくあるあれじゃん。
でも養老の滝もさ、なんかその店によってさ、
フランチャイズみたいな店と、うん、なんか違うとことあるよね。
ある
直営っぽい店とな
んかね、僕がねケリーサンシティにあるのはフランチャイズで、うん、オリジナルメニューがある。
ああ、そうそうそう、うちもそう。
で季節とかでさ、メニュー一新したりするじゃんか、うん、あれでなくなったメニューとかもリクエストしたら作ってくれるもん。
あ、言ったろ、
うん、あれもこれなくなっちゃったのって言って、
それはあなたが常連だからじゃないの？
まあまあまあまあ、よく言ってて、うん、あれ好きだったんだけどもうないのって言ったら、あ、ちょっと待って聞いてくるって言ったら、できるよって言うから、あ、じゃあそれお願いって言ってよく頼んでたの
それはあなただけでしょ、
うん、王将とかもそうじゃない？
いや、できないでしょ。
じゃあでもオリジナルメニューとかあるじゃん、
あ、店ごとの、
店ごとさ、
あ、それはもちろんあるよ、うん、
のその養老の滝じゃなくね、
うん、
この
本当の
滝の
本物の、うん、
見たことある？
もちろん、
私も何度か行きました。あれ結構山奥だよね、
結構遠いよな
もうすぐかなって思ったら、どこまで歩かせんのって思って、まあ滝はねマイナスイオンいっぱい飛んでていいですからね。
サイダーとか売ってたよね。
あ、養老サイダーね、今
なくなったんでしょ。
でもっぽいのが売ってる。
養老サイダーなくなって、なんか復刻みたいなのができたとかいう話聞いた、
う
ん、
流しそうめんもよくやって
。ああ、そうめんさんありますね。
でさ、この養老に行くとさ、あの
何
半 天なんとか反転地、
こんな、
うん、
上下逆のね、
なんか変、うん、行くなんか四次元空間みたいなのをなんかしてるの、あれも行きました。
いやそこ行ってない。
天球判明地、球天判明地、
なんかそうなんですね。
なんかできた頃綺麗だったんだろうけど、
ほう
ちょっと
くたびれて
きて手入れがしづらいんだろうね。
まあね、
なんか薄汚かったけどうん、でもちょっと面白いところですね。ちょっと足腰悪い方ちょっと体験しづらいところかも。
あ、そう、
バランスが悪
いところが天地、
うん、天球判明地、違う、
なんかそんな、
うん、はい、
そんな感じ。
さあ続いて36番、
うん、
天下の旗は徳川の、
うん、
木瀬市戦の関ヶ原、
草むすかばね、
草むすかばね今もなお、
うん、
福か
息吹
の、息吹の山おろし、
うん、
息吹ってこの字、
まあまあまあ、
これも昔の書き方だよね、うん、はい、関ヶ原とかちょっとだんだん近江寄りになってきましたね。
そうですね、ちょうど境目ですね、
はい、
うん、
まあ関ヶ原は関ヶ原の合戦です
から、まあね、そりゃそうでしょう。
これもやっぱちゃんと当時の歴史でも習うんだね。
そりゃ習うやろ、
ね、うん、でまあ伊吹山が見えて、伊吹おろし、山おろしですね、うん、冷たいあの風が吹くとこですね、
はい、
この風にやられて大和たける死んじゃうんでしょ。
逆でしょ、
あれ、
え、あっちゃ、あ、そうか、
伊吹でしょ、伊吹、伊吹さんで
吹き返すんじゃなかったっけ、
え、なんかもう致命的な
ダメージ、山の上でなんとかにやられて、あ、そうか、サメがいでの水で冷めるんだっけ、
あ、ね、そこまで分からない。だから伊吹さんの神様に
やられちゃう、
やられて、ほんでもうだんだんヒーヒー言いながら、
うん、そうそうそう、
伊勢の国行くんだもんね、
うん
うん、っていうところで、でまあ確かに新幹線とか東海道線乗っててもゴって大きな、
伊吹さんは大きな山ですね。
でなんかちょっと
しかも目立つよね、
目立ちますね、
独立した、
うん、ね、はい、さて次は37番、
いよいよ近江ですね、
はい、うん、滋賀県ですね。山は後ろに立ち去りて、前に来るは琵琶の海、
来たるは、
あ、前に来たるは琵琶の海、
うん、
ほとりに沿いし舞原は北陸道の分岐線、
うん、
まあ北国行きと東西の分岐点、
まあ米原ですね、
ですね、米原は、うん、なんかいっぱいいろんな電車が止まってていい駅ね、あそこね、
米原はまあね、うん、要の駅ですね、うん、駅自体はちっちゃいけどね、
ね、駅前とか何にもないもんね、
何にもないね、
うん、本当にその鉄道だけの駅ですよね、
うん、
この米原行くとさ、鉄道の防空壕残ってるんだよね。
嘘。
ほんとほんと。戦時中に、
マジで、
その空襲に合わないようにって言って、その機関車を避難させる防空壕を作ってたの。で、作ってる最初に戦争終わっちゃったみたいでっていう、作りかけの防空壕って今も残ってるんだよ。
どんなこと、トンネルみたいになってるわけ、
トンネルみたい、ホラーなみたい、
山に、
うん、見に行ったことあるよ、
聞いたことないな、
いや、乗ってる乗ってる、インターネットで調べても出てくる、
マジで、
うん、
へ
え、だから前原の機関車の防空壕みたいなので検索すると、で、ほんと掘りかけで線路なんかも引ける
状態、完成はしてなかったっけね、
うん、未完成なんだけども、
まあ、要するにただのトンネルみたいな感じなの、今はホラーなみたいな感じ、
ホラー
な、それは本来はそういう目的だったと、
うん、
へえ。
っていうのが残ってて、
あの線路の山手のところに、
あのね、米原からこっちの、あの名古屋方、名古屋岐阜方面が東海道線の方に行ったとこ、
うん、へ
え。なのよ、
知らんわ、
うん、米原駅からね歩いて 2,30 分ぐらいのとこ、
うん、あ、そう、
なんかね、ほら、そういうさ、鉄道会社でさ、 JR 西日本とか東日本とかでさ、
うん、
ほらハイキング大会とかやるじゃん、
イベントね、あ、東海よくやってますね、
うん、で、そういうののイベントでそういう、
あ、そういうとこ行ったわけ、
で行ってみた、
へー、うん、
でも別に防空壕見たくて行ったんじゃなくて
違うんかい、
あの前原駅のさ隣にさあの新幹線のさ300系の
試作車ね、
試作車がさ展示してあるじゃん、はい あ, ね
うん、
あれが普段入れないけど、
はいはいはい、
その日はなんか公開日でっていう、それ見たくて行ったんだ
けど、なるほど、
はい、38番、彦根に建てる井伊の城、
うん、
草津に潜ぐ乳母が餅、
うん、
測る名所も名物も
変わる、
あごめん、変わる名所も名物も旅の途前の宇佐原市、
うん、
彦根です、
彦根ね、
いいいい、
彦根城
ね、あの今の大河ドラマの
話題の、
話題の大河の、うん、舞台ですけど、舞台、将来舞台
になるのかな。
彦根まで行かないでしょ。
直政はならなくはないけど、
ね。でも直虎さんの話で、直虎さんって本能寺の変故で
死んじゃうから。直虎は死んじゃうね。
まあ関係ないか。でもいいさんですね。うん、あのいいの子孫が。
そうですよ。
乳母が餅って。
乳母が餅。
有名なの？
草津のね、有名なとこですね。あのお料理じゃない、お菓子、
お菓子、
うん、あんこの丸いお餅にあんこがこうくるんだみたいな、
うん、とっても普通な、
いやだって俺街道筋の餅って大体そんな感じじゃん、うん、と1号線が旧東海道で、
うん、
横に今でも大きな店があります
よ、はい、もう食べたことが、
うん
うん、もう彦根城行ってないんだよ、
また
まだ行ってない、
え現存天守全部行ってないの、
行ってないです、
まずいな、
彦根だけ行ってないのかな、
本当に
松江は行って
る、弘前とか行ってる、
あ行ってない、ああ国宝か、
違う違う違う、あ国宝の城だけ、国宝
だと松江に行ってないよ、あじゃあね、でで彦根はまだ、
国宝は
ねだけ行ってない、
松本彦根松江、
松江でしょ、
松江ってこの前になったんでしょ、
うん、
あ姫路か、
姫路と犬山でしょ、
あ犬山城か、うん、あ
そう言ってないの、彦根だけ、
はいはいはい、うん、
まあ、気合いた入れたらいつでも行けるか
な、今からでも行けるぐらいの勢いじゃないですか、
そうですけどね、お腹空いてるで行きません、
うん、
はい39番、いよいよ近く慣れ来るは近江の海の波の色、
うん、
その八景もいながらに見てゆく旅の楽しさよ、
うん、
琵琶湖は素敵だなってことですね、
そうやね、
うん、
近江八景ですね、ここから
近江八景、
うん、
で、
まあ、琵琶湖周辺のその美しい
美しい風景
8つの景色、うん、
はい
はい、
まあ、あまり琵琶湖行かない、
まあ今はね別に何ってわけじゃない
ですけど、うん、なんか島とかにも人住んでるでしょ、琵琶湖の
竹生島とかね、うんうん、いくつか島ありますね、行ってみ
たいかなって思うぐらいですね、うん、はい40番、
はい、
瀬田の瀬の
瀬田の、
あごめん、瀬田の長橋右に見て、
うんうん、
行けば石山観世音、
観世音、
観世音、
うん、
紫式部が筆の跡、
うん、
残すはここよ月のように、
うん、
3日目の夜かな、もう夜になってき
ます、これはどうなんでしょうね、う紫式部が、まあ、あの石山観音のところで月見て書いたって意味なんじゃないの、
う
ん、
あそういうことですか、う
ん、源氏物語、
タイムスケジュールはもう設定はなくなってるのかな、
どうなんでしょうね、まだ生きてるのかな、
瀬田の大橋と長い橋って、これ人心の乱の時とか、
そうそうそう、
この橋を
瀬田のから橋
ね
引っ張ってね、
うん、
床の板を、
そうそうそう、
うん、
でもなんか何ちゅうこの橋の端っこ通って来れたりするでしょ、
橋の端っこ
何ちゅうこのたもとっていうの
ね、そうそうそ う, そう
ね、
一人ねこうバッて渡って綱を切るって話ですね、
うん、あったそうですね、まあ、昔からここも、まあ、都の、
うん、
なんちゅうの防衛ラインの、
まあ、近江橋じゃないですか当時、
あそう
大津橋だから、
そうだそうだ
大津橋だから、うん、 これはさっきの近江八景で、この瀬田の橋の夕暮れ、瀬田の石像っていうのが一つ、うん、近江八景なんですよ、
うん、
で石山の観音様のとこもこの石山の秋月って言って、
うん、
石山寺から見る秋の月っていうのが近江八景の一つなんで。
で人形売ってんの？
人形？秋月？字が違う、うん、
人形の、
あれは秀月
でしょ。あ、秀か。あ、失礼しました。はい、41番、
はい、
会わずの松にことと言えば、
うん、
答えがほなる風の声、
答えがおなる、うん、答えがおなる、
答えがおなる、
うん、顔ですね、
顔、
うん、
フェイスのこと、
そうそうそう、
どういうこと
風松に言ったらこういかにも答えを知ってそうな顔してるみたいな、うん、
答え顔
なる下り顔みたいな、
ね、答え顔なる風の声、
うん、
朝日将軍義仲の、
うん、
滅びし深田は何かたぞ、
うん、
いつかたぞ、
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 うん、
まあ会わずといえば義仲が、木曽義仲さんが、
ね、最後の場所、
ね、最後の場所ですね、うん、平家物語で習いましたね、
はい、
朝日の将軍、
朝日将軍、
これおしゃれだよね、朝日将軍ってね、
おしゃれ、
うん、42番、え、なんかよくなる、サンサンとしてて、
はあ、
うん、サンライズって感じじゃん、
ああ
42番、
あ、ちなみに淡路青蘭っていうのも一応淡路の晴れ間の雨、あの雨なんだっけ、青蘭、晴れの嵐っていうのも一応近江八景の一つなんです、
ほう、うん、なんで季節の天気の変わりやすいの？
なんていうの？天気雨みたいな感じの。これで3つ出たでしょ。
う
ん。
うん。
はい。
はい。42番。平野高根は雪ならで、
うん、
花なす雪に隠れたり、
うん、
や
ばせ。
やばせに急ぐ船の帆も、
うん、
見えてにぎわう波の上。
うん、
これまだ琵琶湖ですか？
そうそう。平野墓雪、夕暮れの雪っていうのと矢橋の帰還って言って、
うん、
こう港に帰ってくる船っていうのが、これも近江八景の一つ、
うん、平ってどこですか？
平さんってこう湖西線の方に平って駅あるじゃないです
か、うん、平、
琵琶湖の比叡山のちょい北ら、
だいぶ離れてるじゃないですか、
うん、近江八景なんです、
あった、だいぶ向こうですね、
うん、
あ、まあ寄り道も多いこの鉄道消化、
うん、いやでもほら対岸見えるでしょ、あの辺は琵琶湖の向こうが、
どれが対岸今日はね、琵琶
湖の向こうの山見えるじゃないですか、
今日はちょっと見えませんでしたね、
あ、今日ダメだ
った、霧かかってました、
ね、ああ、まあ今日は雨だもんね、
はい、43番、
43、
はい、43番、
片田
に落つる狩金の、
うん、
絶え間に響くミーの鐘、
はい、
夕暮れ寒き唐崎の、
うん、
松にや雨のかかる欄、
うん、
片田
の落雁っていう狩りが飛んでいくのも近江八景、で三井の晩所、三井寺の夕暮れの鐘、それから唐崎の夜、うん、夜の雨、
唐崎片田って駅あります？
片田も湖西線です、
ね、ああ、ここは本当だ、
うん、
湖西線だから東海道線で、えらいこれ琵琶湖びいきですね、この歌、
まあ、近江八景はやっぱり東海道の一つの見どころですからね、
はい、44番、昔ながらの山桜、匂うところや滋賀の里、
うん、
都の後は知らねども、大阪山はそのままに、
うん、
大津市ですか、これ。
京都と大阪の南大津のね、ちょうど境目ですね。
はいはい、大津京はもう、わかんないけどって感じ、
うん、
もうあんまりもう、痕跡もよくわかんないけどみたいな、
うん、
だけど山は変わらずありますね、
うん、
大津京はあれ天智天皇の時だけでしょ、
天智
10年ぐらい 都置かれてたのって、
うん、
そんな長い印象ないですね。
天智の晩年と光文天皇のちょっとだけでね、
うん
うん、
さてもう一番だけ行っちゃおうかな。
京都の手前まで行きましょうか、
うんうん、45番大石義雄が山科の、
うん、
その隠れ川は跡もなし、
うん、
赤き鳥居の神さびて立つは伏見の稲荷山、
うん、
まあ、山科って京都市の、
今はまあ京都市内ですね、
うん、昔は違ったの、
まあ、別の村ですけどね、
あ、まあ、でも山の向こうって感じですね。京都平安京の山の向こうで、まあ、びっちりですねあの辺もお家が。
なあ今はね、うん、もうベッドタウンで、
うん、大石義雄ってどなたですか。
あの中心蔵の大石蔵之助。
義雄っていうのはの
大石
蔵之助じゃない、
大石蔵之助義雄義近か、うん、
あそう、うん、あでも京都にいたよね。
そうそうそう、
その東京じゃない、
家老を辞めた後ね、
はいはい、
祇園で遊んで、
うん、
山科で、
うん、足立海と暮らしてたよね。
足立、僕は足立海のイメージじゃないけど、
でも元禄両乱で、
あ元禄両乱か、
うん、で伏見なりも山科なの。
当時は東海道の東山のトンネルができる大正時代にできる前なんで、
はあ、
稲荷山伏見稲荷の裏っちょから出てきて今の奈良線のルートで京都に入ってたんです。
そうなの、うん、そんな遠回りしてたの。
そうそうそう、
へえ。
東山トンネルすごい長いじゃない
ですか。長いトンネル、
明治のこの頃は掘れなかったんで。
あ迂回してたんですか。
そうそうそうそう、
あだからショートカットしたのが今の道なんですか。
そうです。
へえ、知らなかった。
はい、
京都駅まで行っちゃう、まあ、やめとくか。京都駅まで行っちゃおう。
行く、
はい、
はい、
46番、
はい、
東寺の塔を左にて、
うん、
止まれば七条ステーション、
うん、
京都と呼び立つる駅風の声も勇ましや、
うん、
京都駅に着きました。
来たね京都まで。
そうか、そうすると左か、はいはいはい、
うん、
だね、
今でも左でしょ当時は。
今は昔もそうだね、うん、はい、やっぱ京都駅は昔七条ステーションって言ってたの。
そうやね、七条通りのまあ下にあって、うん、
あでも京都と呼び立つなんか変な
七条ステーションなんて言い方もある、うん、
ああ京都ステーション、
まあそういう言い方もありますけどね。
まあでも地下鉄もでも地下鉄も京都駅だよね、
うん、
七条って言わないよね、はい、昔はもっとこう高い建物なかったから京都駅からも当時の塔がボンって見えたもん。
いやそれは見えるでしょ
う、
うん、今でも見えるでしょう。
見える
ホームからは厳しいかな。
なんか新幹線のホームからとか、
ね、新幹線は全然見えますね、
うん、さあ東京から京都まで来ましたよ。
53次行きましたね。
ね、さあ今度は終点まで行けるかな。
神戸
ね、頑張って行ってみたいと思いますが、
はい、
今日はここまでで京都でお泊まりしましょう。
はい、
はい、おもれきではリスナーの皆様からのお便りを募集しています、
うん、
いろいろとお便りテーマを用意しております。詳細はおもれきのブログをご覧ください、
はい、
お便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはおもれき2013@gmail.com、 Twitter のユーザー ID はおもれき2013です、
うん、
さらにおもれきは YouTube でも過去の回を配信しています。ユーザー登録されている方はおもれきのチャンネル登録をお願いします、
はい、
ではまたポッドキャストでお会いしましょう。ごきげんよう。さよなら。
さよなら。